東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ネットトークショー。この番組は高校野球好きなシンガーソングライター藤川マリオが今ハマっていることや知りたいことなどをゲストさんやリスナーの皆さんと一緒に熱く語ろうという番組です。はい、今日は9月の21日なんですけど、なんかね今日ぐらいから気温がちょっと下がるよみたいな話でね、少しだけ上着とか着てね、厚着ってほどではないですけど厚着をしてきたんですが、さほどっていう感じでね、なんかでも涼しくていい感じの気温やなと思っておりますね。で、本当は今日気温の話をオープニングでしようかなと思ったんですけど、まあその前にというかですね、今日実はすごい遅刻しかけて、すごい焦ったよっていう、私基本的に30分前行動とか1時間前行動の人間なんですけど、今日はねなんか電車で寝過ごして、なんか3駅ぐらい前ぐらいの時に、あと残り9分か、じゃあちょっと寝れるなと思って寝たんですよ。そしたらね4駅ぐらい通り越してまして、でそっからここどこみたいな、ってなって、でなんとかよくわからないけど戻ってこれてきて、まあ、ギリギリ間に合ったのか間に合ってないのかぐらいの、ちょうどいい感じのではない、うなずいてる、ちょうどよくはない若干遅刻気味で来てる感じですね、まあ、そんな感じで短距離をね走ったりとかして若干息切れ気味な感じでお送りしてまいります。はい、今日もですね一人でお送りしてまいります。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはマリオアットレディオ 365.net、 MARIO アットレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは藤川マリオの熱湯トークショー第7回目ラッキーセブンですね、第7回目放送、熱中しやすい性格なもので始まります。この番組はレディオ 365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。マリオの小部屋。このコーナーではマリオが最近ハマっている趣味や知りたいこと、そして些細な疑問などを私的な目線で語っていくコーナーです。この概要を毎回読みながらね、些細な疑問について話したことなかったなということで、今日はですねかなりどうでもいい度の高い些細な疑問についてお話をしようかなと思います。それでは今回のテーマは、なぜ私はツイッター依存症になってしまったのでしょうかというね、誰が興味あんねんっていう話なんですけど、毎回私多分この終わりの告知の時に私ツイッター依存症ですってことを言ってるんですけど、まあかなりひどい割合でのツイッター依存症かなと思うんですよ。でも元々私そんなにね SNS とかやるようなタイプの人間ではなくて、そもそも携帯電話を持ったのが24の時で、24の時携帯持ったんですけど、結局使わずに2年後に解約してます。はいね、今最近はなんか2年縛りがどうのこうのとかでね、解約金がかかるかからんみたいな、でかからなくなったんでしたっけね、なんかかかるところかからんところでも1000円ぐらいとか、かなり良心的になりましたけど、まあ、その2年間持った携帯電話はちゃんと解約金のかからない期間を狙って解約してますからね、1ヶ月ぐらい結構無駄に使ってたみたいな、まあ、それはどうでもいいんですけど、まあ、それぐらいですね、なんかそういうものなんか周りの世間の動きにちょっと疎いタイプの人間なんですよ。現在は持ち歩けるタブレットを使っているので、まあ、携帯電話持ってませんって言っても、まあ、でっかいスマートフォン、電話のできないやつ持っとるんで、あんま変わらんかなっていう感じなんですけど、まあ、それはいいや。で、私がツイッターを始めたのは2015年の1月からで、なんか友達になんかライブの宣伝とかするのにツイッターがいいよっていうことを言われて、まあ、始めてみたんですよ。で、最初はそういう使い方をしてたんですけど、もう1月なので、もう3月には選抜が開幕するわけですよね。ってなってくると、まあ、選抜のちょっと情報を入れようかなとか思ったりとかして、まあ、野球関連をこうフォローしたりだとか、で野球の話とかちょっとしたりだとかしていくと、気がつくとなんか私のツイッターの中のつながっている人たちが そのライブとかで出会った方々とか、まあ、ラジオの関係の方々と野球関連の人って大体半々ぐらいになってるんですよね、今。わからんけど。ちゃんと数えたことはないけど、多分それぐらいなんですよ。で、そうなってくると、どっちかというと使い道がですね、なんか野球の方にシフトしていってしまったわけですよね。で、まあ私のツイッターフォローしてて、野球全然興味ないよという人はですね、まあ多分、その選抜やら選手権やらのシーズンはとてもおかしなことになっているだろうなと、あーとか、わーとか、すごいとか、なんかそんなのばっかりなんですよね。で、野球関連の人たちは同じ試合を見て同じようにつぶやいてるので何を言ってるかがわかるんですけど、いや、これわからない人が見るとね、この人どうしたんやろうなっていう感じになっとるんだろうなと思いながら、でもまあそこまでチェックしてる人は私ぐらいだろうなと思ったりするわけですよ。まあだいぶ話がね、それてってるんですけど、じゃあなぜ私はそんなツイッターにハマってしまったのかというと、まあ、やっぱり最初に始めた SNS ってこともあると思うんですけど、Facebook とか Instagram も一応私やってはいるんですけど、ほぼほぼ使ってないんですよ。で、多分その辺のやつとの決定的な違いっていうのが、Facebook とか Instagram ってアプリを開いた時に、一番最初に多分最新の画面が出てきて、スクロールの方向としては下の方向、指の動きとしては上、下に向かって、なんで、現在から過去に遡っていくのが多分 Facebook とか Instagram だと思うんですけど、 Twitter は逆でアプリを開いたらその一番最後に、その前に使った時一番最後に見た画面がそのまま最初の画面になって、そこから上の方向にスクロール、まあ指の動きとしては下ですよね、上の方向に向かって、だから現在に向かってこう見ていくことができるっていう部分で、おそらくそれで全部を見ることができてしまうからじゃないかなと思うんですよ。ね、なんか不思議なんで、その不思議ですよね。なんか同じような SNS でもなんかそういう違いがあるなっていうことにふと気がついたときに、うん、あ、全部見られるから私はハマってったんだなっていうのがね、なんか分かった感じがするんですよ。なんで時間が空くと全部見られるかなってちょっと不安になるっていう、結構やばいぐらいの依存症ですよね。多分8時間ぐらい空くともうなんかそわそわしだすみたいな、若干禁断症状出てるやんみたいなね感じでね、ちょっとやばいなって自分でも思うんですけど、であとはやっぱりそのさっき言ったように、あーとかわーとかすごいとかそういうのって Facebook とかではなかなかやらないじゃないですか。で、 Instagram は写真をが必須だったりとかするんで、まあ、その辺のなんか縛り的な部分で言うと140文字だっけ以内であればもう何でもいいやみたいな感じのところが、まあ、その手軽さとそのスクロールの方向ともう全部見られちゃうよっていう部分が多分私の中で依存症になってしまった原因ではなかろうかなと思います。まあ一時期ね、ツイッターもなんか表示の方法がおかしくて、なんか23時間前のツイートがいきなり現れたりとか、誰々さんがいいねしましたとか、誰々さんが返信しましたとか、もう関係ないわみたいなのとかも結構あったんだけど、なんかそれは表示方法をなんか時系列通りにするよっていう表示方法が設定でできたので、その表示方法にするともうほんと快適でね、もう余計にね、なんかこうツイッター依存度が高まってきてるよっていう、まあ、そんな感じになってしまっている感じですね。はい、まあでも楽しいからしょうがないよねってちょっと諦めつつあります。うん、いや、むしろね、もう依存症でも良くはないか、良くはないですね、依存症はね、あんま良くないんですけど、まあなんか生活の一部になってしまった、まあ、私にとっては欠かせないものになってしまったなっていう、なんかちょっと切ないような、なんというか分かんないんですけど、とりあえずもうツイッター依存症に関しては諦めようかなって思います。はい、これからもどんどん依存していくと思います。以上、マリオの小部屋のコーナーでした。それではここで1曲聴いてください。藤川マリオで大好きだから。
そこに夢なんてない、あるのは現実、突きつけられ違う。振り返れば刻んだ。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に、大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん！
なんじゃお前ら！
こんなクソ！
たまるか！
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたかぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
マリオの素敵発見。このコーナーではマリオの地元、おすすめスポット、思い出の地などを自分の中の熱い場所を語るコーナーです。8月ですね、実家の方に帰省をしてたんですけど、私、小学5年から中学2年まで、児童劇団かぶらっ子という、劇団に、まあ、子供たちの劇団にちょっと通ってまして、その中の一人と、去年の春、再会することができたんですよ。本当何年ぶりっていうぐらいの再会をして、それで、その方と毎回、春夏と、私、帰省するの大体春夏なんですよ。甲子園経由で実家に帰るんで、春夏しか実家帰ってないんですけど、まあ、その2回のタイミングでこうその方と会ってるんですよね。でその方が結構いろんなところに、まあ、車持ってるので、ね、ドライブで連れてってくれるんですよね。で今回2箇所素敵なところに連れてってもらったので、そのうちの1箇所、まあ、そのうちのもう1箇所は別の機会にお話ししたいなと思うんですけれども、そのうちの1箇所を今日は紹介したいなと思います。それでは今回紹介するのは神産業技術センターです、ね、聞きなじみのない感じですけれども、まあ、その名の通り神に関する研究施設だそうです。私ここ初めて知ったんですけど、やっぱり地元の四国中央市というと神の生産量がね、おそらく多分日本一の市のはずなので、まあ、そういう施設もあったりとかするわけですよ。でここで何ができるかというと、水引き細工の体験ができるんですね。今日実は局長にですね、さっきサンプルとしてねふわっと渡して、何に使うんって感じのね、あ今見てくれてますけれども、あ見てなかったそう、何に使うかよくわからない飾りをですね、作ったやつじゃないんですけど、まあ、昨日の夜ちょこちょこっと作ってとりあえずお渡ししてみたみたいな感じなんですけど、水引き細工ってご存知ですかね。ご祝儀袋とかについとるあれなんですけど、まあ、その友達のブログから引用すると、紙でできた紐で一度結ぶとほどけないという結びの硬さからお相撲さんの曲げを言うのにも使われているそうですね。そのお相撲さんの曲げに使われているよっていうのは体験コーナーのお姉さんが言ってたんですけど、なぜそうなのかっていう部分は聞き逃してました、うん、ちゃんと人の話聞こうねっていう話なんですが、でその水引き細工は私は多分触ったのは2回目かな、2回目っていうか2度目んなんですけど、1回目が小学生の時に、なんか育豊祭っていうお祭りがあって、まあ、田舎の小学生らしくね、米を育てるんですよ。育てる？うん、田植えしたりとか稲刈りとかしたりとかっていうのをやるんですけど、その中でもち米作ってお餅つきとかをするような、なんかそういうお祭りが、まあ、文化祭みたいなやつですねがあって、なんかその中でやっぱり愛媛のなんか名産的なものに触れよう的な、なんかそういうのがあって、小学5年生なんで10歳ぐらいの時やから21年前とかに、なんかその水引き細工を梅とか竹とかを作った記憶があるんですけど、まあ、それ以来の水引きを触ったよっていう感じでした。でその神産業技術センターに行くと、研究交流棟っていうところがあって、そこで多分月から金だけじゃなくて、私行ったの日曜日だったかな、なので 土日もやってるの、多分毎日やってくれてると思うんですけど、そこで無料で水引き体験ができるんですね。受付で名前書いたらもう即体験みたいな感じ でそこにはですね、なんかね、あの上り竜とか、あと鶴とかが作られてたって。いや、水引きってね、なんかあの飾りだけじゃなくて、なんか飾り、まあ上り竜とかも飾りですけど、なんか飾りでもなんかすごい、なんか大きいものとか、なんかすごいものが結構できるんですよね。で、その体験コーナーのお姉さんの胸には、あの、四国中っていう、あの、四国中央市のマスコットキャラクターの水引きがついてたりとか、いや、なんかこんなこったのできたらいいなとかって言ったらね、教えないって言われました。で、今回はあの、初級編で、ネジネジの DNA みたいな、あの、ベースターズじゃないですね。あの、DNA のような、ぐるぐるっとしたやつと、もうまっすぐの飾りを、初級編で作らせていただいたんですけど、DNA の方は、DNA っていうのかな、まあ、ネジネジの方は、なんかあの、割とごまかしが効くんで、あの、作りやすいんですけど、もうまっすぐの方は結構ね、なんか、ちゃんと揃わなかったりとか、もう、なんか、あんまり綺麗に作れないので、なんかごまかしが効かないなっていうので、私は個人的に DNA 飾りの方が好きです。で、まあ、あの、二人ともですね、なんかこう、ちまちまとですね、こう、水引きキュッキュッってやりながらね、本当にハマってしまって、その後100均に行って、水引き細工を買って、その後友達の家で練習するっていうね。で、なんか、あ、こんなんできたよとかちょっと応用させながらね、なんか、ワイワイとやって、そんな思い出ができたわけなんですけど、ね、あの、その人はめちゃめちゃ器用でめちゃめちゃ綺麗に作ってたんですけど、で、その体験コーナーで作った水引きはもう、あの、家、実家の方に置いてきたんですけど、まあ何に使うかっていうのが本当にわからないもので、なんか普通にね、なんか瓶に一輪差しとかにしてみたら、みたいな感じだったりとか、あとはまあ、イヤリングにしたりだとか、まあ、なんですかね、パッチの絵みたいなのつけて髪飾りにできたりとか、まあいろんな使い道があるみたいなんですけど、とりあえず実家に置いてきたのは、まあ下の長い部分をちょきって切って、なんかシナモンの瓶が余っとるって言ってたんで、それにポンって刺して、淡路結びっていうのが、あの、100均で買った水引きの袋になんかあの、なんか結び方っていうのが書いてあったんで、それを淡路結びなんかしてみて、ちょっと無理くりこう瓶にこう、ね、キュッキュッって結びつけて、実家の方にこっそり置いてきました。ね、自分の部屋に持ってくるっていう手もあったんですけどね、なんかうちの部屋がね、ごちゃごちゃしすぎとるんで、あの、ちょっとやめましたっていうね、感じなんですけど。でもね、なんか本当にね、なんかこう、伝統工芸品的なものに触れる機会とか、まあ、そもそも友達と遊ぶときに何かの体験コーナーに行こうという発想がなかったので、めちゃめちゃ楽しめました。うん。あの、四国中央市に行った際には、ね、ぜひね、この、まあ、車でしか多分行けないようなところにはあると思うんですけど、神産業技術センターすごいおすすめですね。ぜひ水引きの体験とかしてほしいなと思いますね。私あのレディオ365のちょっとなんかアクセントがおかしかった。レディオ365のプロフィールにあの特技でレンズルって書いてあるんですけど、あの折り紙ですね。神のなんかうまい具合に切って鶴を作るって、まあ、不器用なんでそんな綺麗には作れないんですけど、あの特技欄になんか水引き細工って書けたらかっこいいなってちょっと思ったりしてるんですよね。で、なんかその体験コーナーに行った時になんかあの結び検定を受けるっていうので練習しに来てた人とかおって、なんかそういう検定があるらしいんですけど、まあ、多分いろんな検定今たくさんあって、私高校野球検定初級っていうの持ってるんですけど、ああいうのと一緒だと思うんですけど、なんかああいうの受けてみたいなってちょっと思ったりとかしながら、やっぱり不器用やけん無理かなとか思ったりして、でもね、なんかあの次行った時は中級編のトンボ、1時間ぐらいかかるらしいんですけど、トンボをね、あの教えてくれるって言ったので、ちょっとトンボを作れるようになったら、そのプロフィール欄にね、水引き細工ってこっそりね、ちょっと更新したいなって思います。ちょっとかっこいいですよね、水引き細工ね。うん、そんな感じで、あの四国中央市の素晴らしい神産業最後に噛むっていう神産業技術センター、ぜひね、おすすめですね。あの四国中央市に関してはネガティブキャンペーンしかしてなかったんで、いいところが紹介できてすごく良かったなと思います。以上、マリオの素敵発見のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
藤川マリオの熱湯トークショーエンディングのお時間です。今回は、マリオの小部屋のコーナーでは、なぜ私がツイッター依存症になってしまったのかというのを考えてみました。マリオの素敵発見のコーナーでは、珍しくネガティブキャンペーンじゃない四国中央市のいい場所、 上産業技術センターで、まあ、水引き細工の体験をしたよというそんなお話をさせていただきました。はい、ということで、まあ、今日はですね、本当はオープニングでなんか寒くなってきましたね、秋めいてきましたねなんて言おうと思ってたんですけど、まさかの遅刻を仕掛けたということで、なんかそんな辺をすっ飛ばしてですね、まあ、来年の秋頃に、まあ、その気候の変化に関しては、でだいぶ先の話ですけど、しようかなって思ったりしてます。はい、イベントがあります。12月29日の日曜日、あゆのがたさんのお昼で、野球好きカラオケ交流会迷宮会ボリューム3というイベントをやらせていただきます。野球好きな方であれば、誰でも参加できますので、よかったらね、あのチェックしてください。そして、毎度言っておりますが、 SNS、Twitter、依存症です。アットマーク FU から始まる藤川マリオ、FU から始まる藤川マリオ22というアカウントでツイッターやっております。まあ、基本的にはどうでもいいことを、日常生活、今日だとね、あのわー遅刻仕掛けた的な、まあ、遅刻は書いてないですけど、やばいこことこうみたいなことを書いてあったりとか、まあ本当どうでもいいことをいっぱいつぶやいてますので、まあ気になる方はぜひご覧いただければなと思います。あとあまり動かしてないですけど、 Facebook とか Instagram もちょいちょいやっております。あとはそうですね、あの藤川マリオ .com っていうサイトをやってるんですけど、まあそろそろリニューアルしようかなとか、アメブロもね、全然1年ぐらい放置してたんですけど、ちょっと動かそうかなとか、いろいろ考えたりしております。よかったらぜひ見てください。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でも紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは藤川マリオのネットトークショー第7回目放送、熱中しやすい性格なものでこれにて終了です。ここまでのお相手は、最近ちょっとパソコンの調子も悪くて国体に行くのを諦めた藤川マリオがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.